さんこんにちは、インタビュアーの桑野舞です。才能ディスカバリーチャンネルのポッドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
前回は3月から始まるという2つのコースのうちの、はい、個人ですね、ご自身というところで才能のご自身のディスカバリープログラムの方の話だったんですけれども、今回はぜひ才能プロファイラーの養成ということで、クライアントさんも持つ、例えばコーチとか、はい、コンサルタント、あと講師業の方々ですよね、はい、そういった方がこうそのクライアントさんの才能をこう引き出すっていう方のこのプロファイラー養成講座の方にですね、こうちょっとフォーカスを当ててお聞きしたいなと思っているんですけれども、こちらもどうです、こうもう何回かされてらっしゃるものですもんね。
そうですね、3クール目ですかね。
3クール目、
はい、次が3クール目になりますね。
はい、
その人の才能を引き出す技術っていうのを身につけたい方が、はい、来られるんですけども、皆さん、税理士さんとかね、コーチの方とか、学校の、塾の先生とかね、そういう方ですけれども、
はい、
今やっぱり何かを教えたり、人の成長支援を、してるし、支援をする仕事についてる人ってすごく増えてるんですよね。
そうですね、すごいコーチの方とか、
コーチもすごく増えてますしね。
コンサルとか本当増えましたもんね。
はい、ね、ただ、来てる人にいろいろ聞くんですよ、なんでその才能プロファイラーになりたいと思ったのみたいな、話を聞くんですけど、皆さん自分の今の経験でね、いろいろ質問したりとかしながら、感性でなんとなく当ててたと。
確かに結局占いみたいな。
でもそのたまに不安になる時があると、それはその心理学とか、
はい、
その人の成長プロセスみたいなものをちゃんとそのロジックで理論的に学んできたことはないし、その自分の中で方法論がちゃんとあるわけじゃないと、で、カウンセリング、僕も昔ね心理学をメインで教えてたので、カウンセリングとか教えてたこともありますけど、ちゃんとその技術とかを、メソッド化されてるわけではなかったりするんですよね。
自分の見てきた世界観ですよね。
そうですね、はい、でその点、僕は才能心理学を作る時は、分析をして、で体系化立てたので、ロジックがしっかりしてると、
大事ですね。
それはそのもともと僕が前心理学をメインにしている時に、企業研修とかでね、取り入れてもらえたら、人間関係とかチームワークが良くなったりしていいっていうのは分かってたんですけど、その辺のロジックとかデータが、甘かったのでね当時は、そういうのを取る方法もなかなかデータ手法としてなかったので、
確かにそうですね、
なのでその、法人さん向けとかっていうのは、やっぱその辺でね遠慮されるというか、敬遠されることが多かったので、才能心理学を作る時はその辺をきっちりやろうと思って、やったんですよね、でそうすると、その辺を一番学びたいというところで来られる方が多いんですよね、やはりその人の才能を見つけたりとか強み見つけたりとか、あとはコンサルタントの方だったら、じゃあ社長さんの強みとかからその企業のブランディングに変えていくとか、マーケティングを行う時のそのメッセージの発信をどうしていくとか、社員とかもそうですよね、社長さんとかだったら社員さんとかね、マネージャーさんだったら部下の人の強みをできるだけ早く見つけて、でそれを現場で生かせるような指導をしなきゃいけないと、
人事配属とかにも関わってきますもんね。
そうなんですよね。だからその時に時間をできるだけかけたくないんですよ。当たり前なんですけど、でそれは才能開花という視点でもすごく重要で、才能を見つけるのって早い方がいいんですよね。
そうですね、
だって大事なのはそれを使うことだから、
見つけることが目的になっちゃダメってことですもんね。
そうなんですよね、で、それも分かってたので、できるだけスピーディーに才能が分かるように、メソッド化をして、
すごい、
なのでホームページとかでね公開しているプロファイリングの動画とかだったら、10分ぐらいでね、プロファイリングをやってますけれども、やはりそのスピードと正確性、でその裏付けとなっている理論とかメソッドを皆さん興味を持って来てくれる人が多いですよね。
やっぱりそうなんですね、
なので、まあ、実際にちゃんとトレーニングの、フォーマットというかね、こういう手順でプロファイリングをやっていくと、人の才能って特定できますよっていう、まあ、メソッド化してる部分があって、もうそれをプロファイラーの養成講座に来てくれた人にはこう、まあ、半年ひたすらトレーニングを、反復練習を
あでも半年間っていいです、手厚いですよね。
いや結局ね、その技術が身につかなかったら、使えないんですよね、
あ結局使いこなせない、
使いこなせなかったら、まあ、時間とかね、無駄になるじゃないですか、で、まあ、うちの協会としてもプロファイリングができる人材を、増やすというのが、一番やりたくて、まあ、この協会活動をやってるので、身につかなくて終わる人を、ね、量産しても全く意味がない、やる意味がないので、なので、まあ、きっちり、身につけられるように半年やるんですけども、なのでこう勘のいい人とか、習得スピードが速い人は、本当に3ヶ月くらいでできるようになる人もいますよね。まあ、それは大体職種的にはこう税理士さんとか、まあ、コーチとか、あと営業とか、あとはその人の話を聞く経験をたくさんしてきた人、それこそね、コールセンターのオペレーターやってたとかね、
そうですね、確かに。
だからそういう人たちは人の話、まあ、ヒアリング能力はそもそも高いので、なのでこう才能を引き出す着眼点をまず身につければ、話のどこを聞けば注目すればいいのかが、
そうです、そこも知ってるからできてるんです、
やりやすい、
訓練されてますもんね。
その後はそのアウトプットのプロファイリングや診断の精度を上げるためのトレーニングをしていけばいいので、こういう人たちは比較的早いですよね。
だってたった3つなんですもんね、質問は。
まあ、質問は3つですね、
10分もかからずに。
そうですね、まあ、それだけのスピードでするには経験がね、ある程度必要ですけど、大体そのできるようになった人は、まあ、1時間ぐらいかけて皆さんやってることが多いですね、でも1時間でできれば十分じゃないですか。
いやいや早いですよね、そんなんで見つかるのに、多分何年もかけて皆さんやってますもんね、
そうですね、
きっと。
なので、まあ、できるだけ早く身につくように、まあ、カリキュラム化したと、でこれは、まあ、才能の研究をやっていて、一個分かったことなんですけどね、要はこう才能って見つけるのも大事だけど、その次伸ばすのが大事じゃないですか。
そうです、そっちが本当は大事です
ね。そうなんですね。だからこう才能を伸ばすってみんなどうやってるのかなっていうのをいろいろ調べていると、やっぱ伸ばすことにも、まあ、ポイントがあって、まあ、その一つが正しい練習を繰り返すってことなんですよ。
正しい練習、
要は成果が、努力してるけど成果が出ない人っていうのは間違った練習をしてるんですよね、
まあ、そうそういうことですよね、
だから正しい練習を繰り返しして、でかつそのすでにできてる人、まあ、つまり先生とか先輩、上司からフィードバックを受けて、ここはずれてるとか、これはこうした方がいいとか、これは合ってるっていうフィードバックをもらえれば改善次できるじゃないですか、でこのサイクルを、まあ、繰り返すことで、確実に能力っていうのは伸びていくんですよ。
そこ、その他人から の、まあ、そのフィードバックというか、取りに、確かに行ける環境と行けてない環境ありますもんね。
そうですね、だから、まあ、本とかっていうのは学ぶにはいいんですけど、フィードバックが得られないんですよね。
一方的にインプットしてるだけですもんね。
そうそう、見てるだから、まあ、こう本の通りにできてる人は伸びていくと思うんですけど、なんか本の通りにやってもうまくいかない時っていうのは何かずれてるんですよ。
間違ってる練習方法ってことですね、
そうですね。でもそれは自分では気づけないんです、当たり前なんですよ。だって自分は正しくやってるつもりだから。
確かに。
だからそこでそのやはりそのフィードバックを得られる環境というのが、まあ、これは何に関しても必要ですよね、普通に仕事していても、何か上達しようと思ってもとっても重要で、なので、まあ、そういう、こうフィードバックも取り入れながら、まあ、やっていくのがこのプロファイラー養成講座ですね。
なんかこう結構コンサルとかコーチとか、そのクライアントを持って、才能を伸ばす側にいる人って、なんて言うんでしょう、こうやっぱりまあ自分が見てきた世界とかで、結構コミュニケーション力とかはあったりする人が多いじゃないですか。
そうですね、
だから結構クライアントを見た時に、これじゃないかなとか、これが強みっぽいっていうのって結構気づく力は早かったりすると思うんですよね、 でもまあそれ最初におっしゃってたようにやっぱりそれでいいのかっていう不安もあるけれども、やっぱり立場上言い切っちゃうというか、これでいきましょうみたいな、そうですね、多分なる人が多いと思うんですけど、
はい、いやでも本当にねまさにあのうちのプロファイルの卒業生が言ってましたけど、まさにあの言われてたみたいにね、なんか感覚的にこれだと思うと、
そうですよね、
で合ってると思うんだと、でもなんでって言われたら困るから、こう勢いでいつもこうあの、そっちに持って行ってたって言っててね、で、まあ、そういう成果が出てるから何の問題もないんですけど、やっぱりその専門家として、まあ、プロとしてはそれで自分は不安があると、そういう人が才能心理学のロジックとかメソッドを学んだら、いや、自分にやってた方法で本当に良かったんだっていうのは分かるので、まあ、前上が消える分だけもっと確信持って言えるようになるし、なんでかって言ったらこうこうこうこうこうだからですってい う, こうロジックにのっとって、
あ、ちゃんとこう理由も根拠ができます
よね。根拠が、そうですね、根拠を伝えれるので、まあ、クライアントに対する説得力が増えたりとかね、はい、なのでみんなそのコンサルタントの人もいるし、はい、あのコーチの人もいるけれども、はい、まあ、その時間が早くなって、
あ、見つけるまで
に、そうですね、とかもそれこそその例えばね、はい、こう、まあ、基本世の中に人の才能を見つける人っていうのはほとんどいないんですよ今。
あ、なんとちゃんと正確に見つけられる人ですよね。
そんなこと仕事にしてる人いないじゃないですか。
確かに、
そうです。でもなんかそうある人がデリーさんのとこに行ったりとかね、はい、コンサルタントに行ったりとか、コーチのとこに行ってこうなんか10分ぐらい喋った後に、あなたの才能はこれですとかね、社長の強みはこれですと、
はい、
でなぜかといえばこうこうこうだからです、わかりますよねって言われたら、はい、思い当たるところがいっぱい出てくるわけですよ。だからこういうふうな、ビジネス戦略でいきましょうとか、はい、だからこういうキャリアアッププランでいきましょうとか、はい、だからこういうマーケティングでいきましょうってもう言われたら、
はい、
もうそれでいくってなるじゃないですか、
は
い、
そうですね、
言ってること当たってるから、
で
そうするとそのもうねそのクライアントさんとの信頼関係が構築されるスピードが異常に速くなるんですよね、
はい、
これはうちの卒業生がみんな言ってることですけれども、
はい、
なのであの生産性がすごく上がったっていうことは言いますね。
確かに今までだったら、
はい、
こう間違った才能というか本当はそうじゃないところに才能を見つけちゃってることもあり得るってことですよね。そういうのを知らなければ、
これは才能心理学における才能の捉え方なんですけども、はい、あの今その人はすごく能力があるっていうのと、これからも伸びていくっていうのは違うと思うんですよね。
あ、さっきおっしゃってたその伸ばしていけるものなのか、その場でできてるものなのかに
とか、まあ、今までやってきたからできるけれども、これからもやりたいかどうかは別じゃないですか。
確かに。
で才能心理学のメソッドは、まあ今までやってきてこの才能あるよねっていうのも見つけれますし、
はい、
これからも伸びていく才能ポテンシャルの部分も見ていくんですよね、
はい、
でプロファイリングを身につけた方っていうのはこのポテンシャルの方も見えるようになるから、
あ、すごい。
それこそ、いや本当はこんな仕事したいんでしょとか、はい、本田社長こういうビジネスしたいんですよねとかっていうことを言えたら、はい、まあ、大抵それを分かってくる人ってみんないないんですよ。
そうですね、
うん、普通にね会社であの、いや本当はこんな仕事したいって言ってもその前にこの仕事しろって言われるし、
あ、言われます言われます、
ね、社長さんとかだったらこんなビジネスをしたいって言っても、はい、いやまず今のこの仕事はもっとこう楽にできる方法とか、今会社でこういう問題があるから新しいことをする前になんとかこれを片付けてくださいとかいろいろ言われるわけですよね、でもそれが分かってくれた上でじゃあこうやっていこうっていう提案、
はい、
をできる、まあ、コンサルタントとかコーチっていうのはやっぱり少ないですから、
ね、
うん、だからそのあたりはすごくあの学んだ人にとってはお客さんからの評判というかね、あの喜ばれるのがすごく高くなったっていうことを皆さん言いますね。
結局だって組織で向上していけますもんね、
う
ん、
そうですね、
個人だけじゃなくて、
うん、
やっぱり結果的にこう、まあ、適材適所というか、
そうですね、
やっぱりこう従業員のまあそのなんていうんですか、やっぱやる気とかその、
うん、
自分の生きる道が見えて ES も高くなり、うん、で上司もそれによってこう信頼を得られて、はい、
うん、
結局こう会社全体でもアップしていけるって思うと、うん、本当全員が受けてほしいというか、どっちサイドも受けておく必要がある。
そうですね、マネージャーさんとかで学びに来てくれた人は本当にそういうことを言ってくれて、はい、まあ、スタッフとかね、部下の才能が分かるようになって、だから、
はい、
どの仕事を振ればいいのか分かるじゃないですか。
すごい大事、一番大事なところですよね、
でもうそれでその生産性も上がったし、なんかあの社員のモチベーションがなんかすごく落ちたりとかね、なくなったりとかしたしとか、はい、まあ、マネジメントコストも下がったって言いましたね、
はい、
今までこう何遍も面接しなきゃいけなかったのが、いやもうこの上司は自分の強みが分かってくれてやりたい仕事とかね、はい、今できなくてもなんかこれを片付けてできるようになれば、はい、この仕事ができるとかいうチャンスとかキャリアパスを見せてくれるから、
はい、
そんなにあの社員の面倒を見なくていいというかね。
そうですよね、うん、もう分かってるんですよ、
信頼関係ができてるので、
うん、
とか、まあ、あとその社員の強みが分からずに仕事やってるとだいたいチームワークが悪くなったりとか
間違いない
するじゃないですか、ね、うん、こうできない仕事とか振られるとね嫌だし、
何も分かってないあの上司みたいになりますもん。そう
そう、でもこう会社の中ではいやそのまま言っても A さんできてるやんとかって言われたらもう何も言えないじゃないですか、でもその A さんと B さんの才能が違うっていうところが、まあ、抜けてるわけですよね。もしくはあの A さんのように、できるようになるための教育プランがないんですよね、でそういうところを作ってあげないと人はやっぱり伸びないので、
はい、
でプロファイリングとかをできるようになればその辺が見えてくるんでね、
はい、
なんか余計なそのギスギス感とか社員の対立とかねチーム間の対立とか、
はい、
っていうのも解消していきますよね。
余計な時間をこうなくして、
そうです、
こう伸びていくものに目がちゃんといく、
う
ん、
そうですね、
できますもんね。
そうですね、だから本当にこれからは自分の強みとかね才能をこうどれだけ伸ばしていけるのかっていうところが人材価値としても高くなっていくので、
はい、
まあ、人の支援とかね、まあ、指導をやってる人は、はい、やはりそこをこう短時間で見つけて、まあ、それをキャリアアップとかビジネス化できる、はい、提案ができるっていうのはとっても重要だと思うんです、
うん、
はい、まあ、来たコンサルタントの方が言ってましたけれども、
い
やその今ある強みで例えばそのマーケティングプランとかキャリアアッププランっていうのを作ったとしても、
はい、
本人のモチベーションが分からなかったらやっぱうまくいかないんですよね。
はい、
うん、だから本当にそこにポテンシャルがあるのかっていうのを見れる、はい、そういう技術っていうのが、まあ、必要だ、その辺を、はい、まあ、あの教えるプログラムですね。
これちなみに短時間じゃないですか、はい、ってことは初対面とか、なんていうか、こう例えば会社で言ったらこう採用とかもそうだと思うんですけど、
そうですね、
初対面の方からももう見抜けていくものなんですか。
はい、あ、そうです、そうです、
あ、もう、
基本僕が会う人みんな初対面なんで、
そうですね、そうですね、だからもう最初から本当にこう余計な手間が省けるというか、本当にすぐにその人の、
うん、
その頼もしをするわけではないんだけれども、そのまあその3つのまあ質問を使って見ていって、
はい、
もう本当最初から適材適所のこう会社というコミュニティが作れていくっていう、
ね、そうですね、面接とかで使う場合は企業にとってその欲しい人材っていうのが結構イメージ的に条件とか ね、
そうです
ね、明確な場合があると思うので、その場合はシステムをねカスタマイズした方が、いいと思いますけど、基本的にあのどういう質問をすれば、
はい、
自分が欲しい、まあ、自社が欲しい、はい、人材である可能性が高いか低いかっていうのが、分かるようなのは作れるので、
はい、
うん、
そういった活用もできると。
そうですね、
いや、ぜひ受けていただきたい、
はい、
はい、あの、うん、今日はですね、プロファイラー、その才能プロファイラー養成講座の、
はい、
本日の焦点を当てて、
はい、
あの、いろいろお聞きしてまいりました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。